今日はローマ人の手紙第14章1節から12節までです。このところでは人を裁かないことが語られています。1節に信仰の弱い人を受け入れなさいというこのパウロの言葉がありますけれども、当時には一つの問題がありました。それは2節に出てくるこの食べるということで問題があったわけです。なぜならばそのローマの時代において肉を売るときに偶像にそれを捧げてから店に並べるというような商店があった。ですからそのような偶像に捧げられたものをクリスチャンが食べてもいいのかどうか、そういう議論が起こったということです。ある人はやはりそんな偶像に捧げられたものは汚れているから食べるのは良くない。しかしまた別の人は、いやそれはもうどんなものでも神は清いとされるならば食べていいんだと、そのような議論があったようです。でもそのことによって、いろんな意見が出てきて、自分が信じていることは正しい、相手は間違っているというようなことで、この裁くというようなことが出てくる。そしてまた3節のところに、食べる人は食べない人を見下してはいけないとあるわけですけれども、パウロもそのように偶像に捧げられたといっても、その偶像にどんな力があるのか、もう神様が与えてくださったものは全て清いということで、彼自身は食べていたと思いますけれども、しかし私は食べませんという人を見下してはいけない、裁いてはいけない。4節のところに、他人のしもべを裁くあなたは何者ですか、パウロはそう言ってるわけです。果たして私たちには人を裁く権利やそういう力があるのか。決してそうではないということです。それはしもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。たとえ信仰が弱いと思われるような人であったとしても、その人も主なる神様を信じている。そして彼には同じイエス・キリストがおられるんだ。パウロはそのことを言ってるわけです。でもともすれば、私たちはあのイエス様の弟子たちのように、誰が偉いのか、誰が正しいのか、そういう議論に陥りやすいっていうところがあると思います。しかし私たちに一番大事なものは何かっていうと、自分の正しさよりも神様が願っておられる愛する、互いに愛するということではないかと思います。それぞれ考え方やまた意見があると思いますけれども、骨折のところに、大事だと考えるっていうことが出てきます。ここでは、ある日をもう別の日よりも大切なものだ、そういう区分というのはもうどんな国でもあると思います。もう日本でも結婚式はこの日にした方がいいとか、この日には葬式は避けた方がいいっていうようなことを言ったりしますけれども、しかしそれはもういろいろ時代によって、またその場所の習慣によって異なるものがあるんですけれども、五節の割を見ますと、それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。だから自分が正しいと思ったらそれはそれでいいわけです。でもそれで人と比較をするとか、人が間違ってるとか、それは言う必要のないことだということになるわけです。六節のところには、この主のために尊んでいますという言葉が出てきます。主のためですから、食べるにしても食べないということにしても、じゃあその中心的なものは何かっていうと、それは自分の救い、 自分を救ってくださったのはイエス・キリスト以外の他の誰でもない。ですから私たちは何によって生きるのか、それは主のためという言葉がこの6節7節8節に出てきているわけです。イエス様がもし自分を憐れんで、そして十字架にかかって身代わりに死んでくださらなかったら、私たちは永遠に滅びに向かうものであったということです。ですから8節のところに、生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にますということをパウロは言ったわけです。だから自分は一体何のために生きているのか、何のためにこのことをやっているのか、それは自分のために命を捨て、そして滅びから救ってくださった、それはこのイエス様に対する愛の応答ということになるわけです。だから私たちが人を裁かないとか、人を見下さない、なぜならばイエス様はこんな自分をも憐れんで愛してくださり、身代わりとなって死んでくださった。そしてもし自分と意見が異なるという人があっても裁かない、見下さない。4節にあった、もう立つか倒れるか、それは主人次第、主は彼を立たせることがおできになる。私たちはこの信仰を持って相手を立たせる、そしてまた自分も立つ、もう生きるにしても死ぬにしても、なぜならば私たちは主のものです。私たちは複数形を使っているわけです。教会はいろんな人がいる、いろんな考え方がある、いろんなやり方があるわけです。でも最善は何かっていうと、これが主のためになっているのか。私たちはそれぞれ自分の基準とか判断の物差しを持っていると思うんですけれども、私たちがその共通している基準は何かっていうと、もう主イエスキリストということになるわけです。主が教会の頭であって、そしてまた私たちを愛して生かしてくださっておられる、そのことを私たちは日常の生活の中、そしてまた教会の中にあっても、本当にこのキリストが生きておられるということを私たちは心に留めて、また相手を愛する、受け入れる、そのことが必要ではないかと思います。まあ、10節に、それなのにあなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか、どうして自分の兄弟を見下すのですか。多分このローマの教会にはそうした問題があったと思われるわけです。でも私たちはお互いに裁くのではなくて、10節の割を見ると、私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのです。それがもう明確なことであるわけです。やがて私たちもこの時が来るわけです。そして私たちは主の前に出なければならない。12節に、ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになります。自分自身が神様の前に自分はどうであったのかということを申し開き、もう言うなればもう弁明して、自分はこうだったということを言わなければならないわけです。まあ、私たちはどのようなところから自分が救われたのか、またいかにして自分の罪が許されたのか、そのことを思うならば、果たして、自分の兄弟を裁くとか、自分の兄弟を見下すっていうことができるんだろうか。私たちは絶えず自分の前に、この私を愛して私のために十字架にかかり、主の中からよみがえってくださったイエス様を前にして生きる、その生き方をなさしていただきたいと思います。